西暦2018年1月4日木曜日、午後18時9分くらい収録でございます。結構のでございますけれども、午後今6時10分ですが、中山峠到着があと10分という状況でございます。2車線になった。こっち行こう。あれさっきなかったのに、2車線になっててさ、速い車は右の方にお行きくださいみたいなのあるでしょ。あれこっちだとあるんだね。早く行け、抜くなら抜け、抜くなら抜け。俺曲がりでは本当にスピード出せないから、全く出せないから。お、あれはなんだ、車ってさ、顔見ただけで車種分かる人と俺マジですげえなって思う。自分がね乗ってた車は分かるよ。スズキスイフトとかは多少ね年式違ってても俺顔は分かるんだけど、あとあれか、今乗ってるエクストレイルもそうだね。今の形、旧式のエクストレイルもだんだん分かるようになってきたけど、 SUV ってね、でもなんかほぼ同じに見える、うん、トヨタのハリアーもそうだし、スバルのなんだっけフォレスターとかも同じように見えてしまうっていう、うん、そう気はする。マツダの CX もそうね、うん、CX だけまたちょっと形が違うように見えるんだけど、車がね点で興味ないんですね。そう、まあいろいろねこう検討するにあたって名前ぐらいは調べたりしましたけど、うん、そのまあもともとはその SUV 車にね、エクストレイル調べ、知らない人調べたら分かると思います。ちょっと大きめの車で、あんま一人暮らしの人が乗る車なのかって俺ちょっと思っちゃうんですけど、結果それにしたんだけどさ、ね、冬道のこととか安全性とかいろんなこと考えて、でただもともと検討していたのがいわゆるコンパクトカーですよね。ホンダのフィットとか、あとはまあスズキでそのままスイフト乗ってもいいかなとか、日産だとノートですよね。マーチまでしなくてもいいかなとかって思って、ノートだといろいろね、今は何だっけ、e パワーでしたっけ、あるし、そういうのもいいなとかと思いながらやってたんですけど、うん、まあやっぱ車好きの人ってねこだわるからね、俺そんなにこだわらないんですけれども、うん、こういう峠とか越える時だったり高速道路乗る時だったり、やっぱ長くね車使う人であればね、もっとこうならいいのにとかさ、こういう機能があったらなとか、やっぱり、パワーがあるねとか、その車のさパワーがあるっていう感覚をあまり知らないんですよ。まあ母親が昔、今も何を乗ってるか分かんないけど、スバルの R2 っていう軽に乗ってて、なんか卵みたいな車、形した車のね、スバルの R2 っていう軽に乗ってて、それに乗せて、それ免許取ってしばらく自分の車ね、学生の時なかったから、その車をバイト先に行く時に、まあ、使わせてもらったりとかしてたんだけど、確かにそれに比べたらスズキのねスイフト、自分にとって初めての車の方が当然乗用車だからパワーも当然ながらあったし、でさらにそれに比べたらエクストレイルの方が全然こうパワーっていうか、やっぱズーンって進む感じっていうのはやっぱりあるし、うん、で多分この収録してても、う多分リスナーの皆様に伝わるかどうか分かんないんですけど、静かではあるんです、スイフトより。ただ冬道なのでガタガタするからちょっとうるさく聞こえてしまうかもしれないんですけど、うん、やっぱ収録してる段階だとやっぱり音はあんまり感じないんですけど、やっぱマイクがね意外と自分が思ってるより音拾ってたりとかするので、やっぱそこはだいぶなんだ、宮沢県とかと若さんとかと対談してた時もそう、こっちが思ってた以上に周りの音拾ってたりとかするんですよ。これ指向性が全くない、その PCM レコーダーなので、そういうところもちょっと発見があったりとかして、もう 2,3 分で中山峠に着きます。一旦休憩を挟まなくていいか、挟まないわ。 うん、もうこのまんま一気に下っていこうね。はい、お、防洋橋、もう防洋まで来ましたね。はい、あ、2車線ずっと続くんだ、うん、2車線だと楽ですね。もう抜いてけ抜いてけって感じ。抜いてってください。抜いてて、後ろから車が来ました。本当はもうちょっと速度出せるんだろうけどね、僕の車よりもちっちゃい車がバンバン抜いていく。うん、早い早い、いいぞいいぞ、抜いてけ抜いてけ、いう感じでございまして、はい。さてと、あ、なんかもう皆さんからしてみたらまだ5分しか経ってないんですけど、僕からしてみればもうこれ帰り道3本目なので、もうかれこれ30分以上一人喋りずっと繰り返してるから、もうなんか少し疲れが出て、喉元ね、喉元の疲れが出てきましたけど、うん、いやでもね、やっぱこれ一人喋りはね続けた方がいい。眠くなるんだもん本当に。うん、まあね、おーゴーゴーゴーね、ひー、読書レビューしますか。年末年始に読んだ本の、あのね、印象的だった本がちょっと一冊あるので、そこはちょっと紹介しようかなと思いますね。ですね、加藤千恵さんっていう方のラジオラジオラジオっていう小説があって、結構昔の本かなと思ったら、どうやら一昨年2016年発売の本だったらしく、うん、女子高生が主人公の青春系の、あの中編小説なんですけど、まあ加藤さんが、おそらく加藤さん、その作者のね、あの加藤千恵さんが旭川出身で、おそらく見る限り旭川が舞台で、旭川の高校生、女子高生が主人公みたいな話で、まあ、あの高校2年生、あ、3年生なのかな、女の子がいて、で、まあ、進路のこととかでいろいろこう悩み、恋愛のこととかもそうね、悩み大きい、女の子で、ひょんなことからその地方の、コミュニティ FM で番組を、持つと、なんかあのお金は出ないんだけれどもみたいな、こういう感じでちょっとやってみようよみたいな感じで、友達の、だけど主人公の名前がかなちゃんだったっけ、で、友達の名前が何とかちゃんっていて、その友達と一緒に、ラジオラジオラジオっていう番組を始めようってことになって、でその友達と一緒にラジオをやるんだけれども、どうたらこうたらあってみたいなさ感じ、こう日常にこんなにネタがあるみたいなさ、なんとなく自分の高校時代とちょっと被ってだから、俺の中では印象的な作品なんだよねこれね、ラジオラジオラジオで、なんとなくこうエピソードがあの北海道っぽいんですよ。町の名前とかは隠してるんだけど、こう将来はあの、あと、進路の話で喧嘩をしてる時のシーンで、この町から出たくないと、まあ、みんな進学のためにうちの町よりももうちょっと大規模な町のところに行って進学をするけど、私にはこの町の規模がちょうどいいわみたいな、田舎すぎずにでもちょっと地方都市みたいなのがちょうどいいわみたいな、旭川じゃんみたいな、でうちの町よりも大規模なって札幌のことだよねみたいなさ、ね、なんか特急列車で1時間半みたいなさ、おー札幌ですねみたいなさ、そういう感じがしてさ、よかったなと思って、でまあなんとなく主人公の感じとかもそうで、なんか日常生活のことをトークテーマにして話そうとしている感じとかもそうで、
およそ300メートル先、斜め右です、
着いた、中山峠に着いた、着いたけど止まらない、別にトイレ行きたいわけでもないし、したらこのまままっすぐ行きたいと思います。休まずにこのまま行きましょう。
まもなく斜め右です。その先右方向です。
したら終了、
ここを斜め右です。
じゃあ目的地消去終了、したらこのまま、中山峠を、今スキップしましたしました、はい、このまま札幌に向かいます。というか札幌市には今入りますね、はい、この中 街をまたぐ瞬間って俺なんかドキッとするんですよね。頭の中で BGM が流れるんです。あのポケモンみたいに、あの南蛮道路と南蛮道路みたいな感じで、はい、やっぱりちょっと雪降ってるから怖いですね。そこはちょっと安全運転で行こうかなと思います。はい、あ、やっぱ前後ろの車ちょっと抜かしてあげればよかったな。やっぱりね、あのちょっと前のエピソードでも話したんですけど、その運転中のねエピソードの中でも話してるんですけれども、やっぱり大学4年生の時の事故の話とか、その別に僕が悪いわけじゃない、僕がスリップしたわけじゃないんだけど、やっぱりあれはね僕の運転ライフの中で結構強烈なエピソードを残してて、別に相手さんが怪我したわけでも僕が怪我したわけでもないんだけど、その母親の車に乗っててでやっちゃった事故だったっていうのもあるし、冬だったっていうのもあるからすごいね怖いんですよねやっぱり、うん、で、まあ、あの女今煽られてますけど、そんな俺遅いのか、今もう下りだからゆっくり走らせて、ほんとっていう感じでさ、まあだからちょっとね恐怖心っていうのはやっぱ言えないわけですけれども、はい、あ、まあちょっととりあえず読書レビューを続けますが、あのラジオはですね、ぜひあの僕の近隣のポッドキャスターの方にはぜひ読んでほしいなって思う系なんですよね。なんとなくこう世の中を見るそのこの視点とか、僕がねその読書メーターにラジオの感想を書いたんですけど、一つ好きなフレーズがあって、あの世の中のことが水槽の中の、なんか、あ、じゃあ私たちは水槽の中にいるようだっていうのがあって、その水槽の外でなんか事件が起きてるようだと言うんだけれども、別に自分は水の中、水槽の中にいるから何にも関係はないよねみたいな、特に大きなダメージはないですよねみたいな、だからニュースでだから深刻な事件や事故が起きているんだけれども、それは私にとっては何の影響もないよねみたいな、そういう風に私には世の中は見えているんだみたいな、なんかそういう虚しさを感じるよね、わかるみたいなのが、その主人公の女の子が言ってたフレーズがあって、なんとなくわかるんだよね。世の中でニュースとかで暗い事故とか事件とかがあった時に、あのいやもちろんね深刻に捉えなきゃいけない問題もあるんだけど、やっぱり一方でなんかそれって自分の生活に直結しないよなみたいな、こうそこまで想像力が働かない感覚っていうのはやっぱりあって、うん、いやね、だから、まあ、ある種の平和ボケなのかもしれないんだけれども、なんかそういう言葉の一つ一つがちょっと加藤千恵さんの表現が僕ちょっと好きだったのでっていうのもあるんだけど、うん、ぜひあのここ最近ちょっと学生のポッドキャストも少し聞くようになってきて、だからそういう学生のキャスターさんとか、まあ別にニコ生とか YouTube の方でも全然いいんだけど、そういうね、なんかなんとなくポッドキャストってラジオ感があるから、そういうので聞く方とかぜひ、あのぜひ加藤千恵さんのラジオ見ていただければなと思います。でその中編小説なので150ページぐらいで終わっちゃうんですけど、でそのラジオの本は実は中編のそのラジオでその後ろに短編の20ページぐらいのね短い小説で、なんか赤と青だったかなっていうすごい短編の小説があって、こっちもこっちでねインパクトがあったんですよ。まあ青っていう男の子と赤っていう女の子、逆だったかな、まあ、とりあえず青っていうこと、赤っていう少年と少女の物語で、まあその世界はあの物語を読むっていうか、物語が違法なもの、物語があるから世の中ではこう犯罪が起きたりとかしているんだみたいな、設定の国で、やはり世の中から物語が、なくなった、図書館とかにあるのは物語とかじゃなく全部図鑑だったり評論だったりするんだみたいな世界で、その男の子と女の子というか、あのがその図書館の地下に眠っていると言われている物語を読む。で、まあ短編だからこれ以上言っちゃうともう全て言っちゃうことになるんで、あんまもう言わないんですけど、そう初めて、 物語っていうものに触れた、その青と赤っていう少年少女が、何をその物語から感じるのか、至ってこうシンプルなんですよ。全然小学生とかが見ても感動するんじゃないかな、読書するんじゃないかなって思うような、あの僕にとってすごい素敵な作品だったんですけれども、だからそういうなんかこう読書したくなる物語だったなと思って、ちょっとこの加藤千恵さんっていう作者にちょっと僕の中では注目っていう感じなんですけど、はい、ぜひラジオラジオラジオ、まあ、この年始に読んだ本なんですけれども、ぜひ、皆さんにもあの読んでほしいなと思いまして、ちょっとおすすめの、まあ、青春小説系ですね、まあ、ぜひ中高生にも読みやすい本かなと思いますので、長編じゃないので200ページないので、まあ、パッと読めるかなと思いますので、ぜひ読んでみてくださいということで、以上でございます。中山峠を下って札幌に向かっている最中の菊野太郎がお送りいたしました。以上、気をつけ、お疲れ様でした。